それでですね、今回の音声対談では、資産形成の情報収集力を2倍にする脳科学をもとにした速読技術というね、こういったテーマでお送りさせていただきたいというふうに思います。中田先生、本日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、それでですね、まあ、早速なんですけれども、やっぱりね、皆さん資産形成していくって言った時に、まあ、情報収集ってね、すごく大事だと思うんですよ。まあ、例えばその書籍からですね、はい、いろんな考え方だったりっていうのを学んだりだとか、あとはいろんなですね、資産形成に関する情報ですね、インターネットだったり、新聞だったり、まあ、そういったところからね、見つけてきたりとかっていうことがあると思うんですけれども、まあ、そういった時に、やはりですね、この脳科学をもとにして速読の技術っていうところをね、身につけていくことによって、やっぱり全然ですね、効率が変わってくるのかなっていうふうに思いますので、まあ、ぜひね、そのやり方といいますか、その辺に関してお聞かせさせていただければなというふうに思うんですけれども、
はい。
まずはじめにですね、そもそも速読っていうことにですね、まあ、馴染みがない方もね、多いんじゃないかなというふうに思うんですけれども、
はい。
で、それ、そもそも速読ってどういったものなのか、ちょっと教えていただいてもよろしいでしょうか。
はい。そもそも今回、このテーマを福山さんに選んでいただいたのは、まあおそらく僕が元速読の講師っていうのがあるからだと思うんですよね。
はい、そうですね。
で、もともとですね、僕自身は、河村明宏先生という、はい、まあ速読の分野で唯一特許を取っている先生とずっと一緒に活動してきたということも あるので、
はい。
今回はその先生のアイディアというか考え方をもとにお話をさせていただこうと思うんですけれども。
はい、わかりました。
まあ一言で言うと、まあ速読というのは、あなたの脳を活性化することで、
はい。
結果的に本も早く読めるようになる。そういう技術とか、スキルとか能力開発なんですよっていうことなので。
なるほど、なるほど。
なので、速読となんで私たちは呼んでるかというと、速読と言った方が、まあちょっとわかりやすいっていうだけで、
はい、
本来であれば能力開発なので、読書だけではなくて、例えば最近は音声学習っていうのも流行ってますけれども、
はいはいはい、
音声学習とか、あとは YouTube などの、まあ、動画学習ですね。
はいはいはい、
実はすべてレベルアップできるんですよ。
なるほど、なるほど。
はい。まあ、そう考えると、レベルアップしたくないですか？
いや、したいですよね。
はい。
それこそ、はい、そういった能力開発をしていって、まあ、要は生産性を上げることができるので、
はい。
まあ、本が早く読めるっていう、まあ、それだけのことではなくて、まあ、仕事だったりだとか、まあね、そういったものにもダイレクトに活かせるっていうことだと思いますので。
そうですよね。で、加えて、今、人生100年時代と、まあ、言われていると思うので、
はい。
まあ、よく、言われてるのが、まあ、生涯学習だと、今の時代はね。
はい。
つまり、これは私が言うまでもなく、時代がね、劇的に、ものすごい変化している時代じゃないですか。
そうですね。
はい。だからこそ、まあ、もう昭和ですとか、まあ、平成の初期ぐらいまでかな、であれば、もうしっかりと10代の頃は学んで、そこからきちんと就職して、引退して、みたいな。
そうですね。まあ、学ぶこともそんなになかったですよね。
スリーモデルで人生安泰みたいな時代ではなくなってるじゃないですか。はいはい、
そうですね。もう日進月歩で常に状況が変化してますからね。
そう。状況が変化してますし、私たちが10年前、20年前、まあ下手すると5年前、3年前に身につけたスキルとか知識が使えなくなるかもしれない時代が今なんですよね。
そうですね。
その時代が変わることによってね。だからこそ、何かを学んで終わりということではなくて、学習っていうことをし続けなければいけないと思いますし、
はい。
まあ、あとは、まあ、あんまり僕、競争社会っていうのは好きではないんですけれども、でも現実的に、競争社会に身を置かれている方っていうのもいらっしゃると思うので、
はい。
まあ、そういう方によっては、学習効率を高めることで、まあ、ライバルと比べて有利になったりですとか、
はいはいはい。
っていうメリットも得られるでしょうし、
うん、
あとは時間ですよね。まあ人生100年時代といっても時間は有限なので。
そうですね。
はい。簡単に言うと1時間の動画を30分で学習できれば、30分浮くじゃないですか。
いや、そうですね。はい。わかりやすいですね。
で、僕はもう速読を身につけて10年近く経つので、
はい。
僕はずっと、まあ読書だけじゃなくて音声学習、動画学習、そういう速聴学習をずっとしてきているので、
はい。
もう何千時間何万時間学習してきたか分かりませんが、 多くの方の少なくとも2分の1ぐらいの学習スピードなんですよね。
なるほど。
2倍で見てますから。そうするともう全然違ってくるんですよね。インプットの量が。みたいな話になってくるわけですよ。
なるほど。
はい。なので僕自身は正直必須だと思ってます。この能力。はい。ということですね。
なるほど、なるほど。まあ今からの時代にね、もう本当に皆さん必要になってくる技術なので、まあ資産形成に限らずですね、まあいろんなところでご活用していただきたいなということだと思うんですけれども。
はい。
じゃあ早速ですね、この速読、まあね、能力開発っていうことね、先ほどお伝えしていただいたと思うんですけど、
はい。
まあ、具体的にどういうふうにこれをやっていけばいいのか、そこをちょっとね、端的に教えていただいてもよろしいでしょうか。
はい、わかりました。本当に詳しく知りたい方は、まあ今日の音声には限りがあるので、YouTube で中野極む速読って検索していただくと、僕の速読のセミナーのね、動画っていうのが、まあ4つぐらいに分けて2時間ぐらいのものがあるので、
はい。
まあそちらを見ていただければと思うんですけれども、なので今日はポイントを解説したいと思います。
はい、ありがとうございます。
まずは読書法に絞ってお伝えしたいと思うんですね。速読の理論自体は難しくなくて3ステップっていうのがあるんですよ。これは後でお話しするんですけど、はい。でもその前に私自身としては読書の前段階で2つのポイントがあると思ってるんですね。
あ、読み始める前ってことですかね。は
い、これをしないと、速読で鍛えてもあんまり本が早く読める感覚になってないとか、そういう方いらっしゃるので、はい、まあ、それはその通りだと僕も思っています。だから そもそも読書法の2つのポイントっていうのはまず重要ですっていう話を最初したいと思うんですけどね。
はい、お願いします。
はい。まず1つ目なんですけど、読書って言ってもいろんな本があると思うんですよね。小説だったりとか、ビジネス本だったりとか、何かご自身がスキルアップしたいっていうそういう専門分野の本だったりとか、いろいろあると思うので、小説とかだったら味わって読みたい。まあそもそも速読って言っても味わって読みたいんだ俺はみたいな人いるじゃないですか。
そうですね。
それは僕は、全然それでいいと思ってるんですよ。っていうスタインスなんですね。
はい。
まあでもね、能力開発をすると味わって読んでても過去の自分より早く読める、結果的に読めるようになってるっていうメリットはあるんですけど、まあそれは置いといて。
はい。
今回は専門分野の本を読むときに、速読講師でもある僕は何を気をつけてるのかって話をまずしますね。
はい、お願いします。
はい。これはですね、昔の僕もそうでしたし、おそらく多くの真面目な方多いと思うので、読書というと何か背伸びしがちなんですね。だから、いきなり難しい本を読む人が多いんですよ。
なるほど。
でもね、いきなり難しい分野の本を読むことを私はお勧めしてません。これは例えるならば、小学生がいきなり微分積分の本を読むようなものです。
なるほど、なるほど。
理解できないじゃないですか。
そうですね、基礎がないですからね。
基礎がないから。で、これは別にその微分積分である算数数学だけの話ではなくて、それこそ私たちのスクールの資産形成においてもそうですし、健康においてもそうですし、まあ、何でもそうですね。まずは、初級者向けの本から読むことを私はお勧めしています。
なるほど、なるほど。
つまり、難しい中級者、上級者向けの本って、専門書であればあるほど、その専門用語が難しくなってくるんですね。
はいはいはいはい。
そうすると理解ができないんですよ。
うんうんうん、
もしくは、難しい解説が出てくると、その文脈がわからない。
なるほどですね。
そうなってくると、速読以前の話じゃないですか。
そうです。はい。早く読んだところで、結局その単語の意味がわからなければ、ね、文章を読めないですもんね。
だからまずは、専門分野の基本的な単語ですとか文脈を理解しましょうっていうところから僕はお伝えしてますね。
なるほどですね。
なので、さらに言うと、漫画とかも僕はおすすめですよ。
最近よくね、その漫画で解説、何々知識みたいなのよくありますよね。
あるじゃないですか、7つの習慣、漫画版とか、
はいはいはいはい、
バビロン大富豪漫画版とか。で、やっぱね、漫画って、まあ僕が漫画好きだから言ってるわけではなくて、全然侮れなくて、まあ漫画が嫌いっていう方はどうしようもないというか仕方がないんですけれども、
はい、
漫画嫌いって方あんまりいないと思うので、それを前提にお話しすると、漫画のね、情報量多いです結構。いやしかも絵と一緒に入ってくるんで、
はい、
割と入ってきやすい。で、しかも子供向きに書かれてることが多いので、子供でもわかるように書かれてたりもするので、
はい。
まあ、初級者向けのものとして、ものすごいいいんですよね。
なるほどですね。
じゃあ投資の本とかだったらバフェットの本とかを紹介しがちなんですけれども、まあもちろんね、はい、僕はバフェットさんは尊敬してますが、あ眠くなるんですよ。例えば ね、はい、ごめんなさい、これバフェットさんには申し訳ないんだけどね。だからいきなり読む本としては違うかなっていうのは、まあバフェットさんを例にしましたけれども、まずは初級者向けの本もしくは漫画から読むっていうのが一番目のポイントになりますね。
はい、ありがとうございます。はい、
でその上で本を読むときにですね、二つ目のポイントは、そもそも本を手に取ったとき、その本を読む目的ですね。買った本あるじゃないですか、手に取ってる本があるじゃないですか。
はいはいはい。
その本を読む目的を明確にしましょうということですね。
うんうんうん。なるほどですね。
つまり自分がその本から何を得たいのかっていうことを明確にしてから読むのと、ただ漠然と読書は大事だって言って読むのとでは、全然読書の後の結果が変わってきます。
なるほど、なるほど。なんとなく読むのとね、やっぱりこれをだけはこう掴んで、これだけは理解しようって言ってね、読むのと全然違いますもんね。
そうですね。全然違うっていうのがありますね。なので、まあ、次からの解説は僕個人的な意見なので、読み方は分かれてくるんですけど、僕は何を見るかというと、まあ、本のタイトルっていうのももちろん見ますが、
はい。
まあ、僕も本出してるんで分かるんですけど、本のタイトルって、まあ、ぶっちゃけちゃうと、売るために考え抜かれたタイトルなんですよね。
そうですね。
だから、ひょっとしたらタイトルと内容が合ってないものも多かったりするんですね。だからタイトルだけで僕は選ばないですね。売る側の視点を分かっているので、
はい、
まあもちろんタイトルでも判断するんですけど、タイトルでおっと思うものがあったら、
はい、
次に序文と目次を見ます、
はい。
で、いきなり後書きも読みます。僕の場合はね。これはまあ諸説あっていいと思うんですけど、そうすると僕の場合は、あ、これが今の自分の目的に合った本なのかとか、読むべき本なのかどうかっていうのが、大体明確になりますね。で、ここで自分の今これを読むっていうものと目的が合ってなければ買わないですね。読まない。この時点で。っていうのがあります。で、あとは、その序文と目次と後書きを読むことで、本の全体像をつかめるっていう利点もありますね。やっぱ全体像がわからないまま1ページずつ読んでいくのと、あ、この本は大体こういうことが書かれているんだろうなと思って読むのとは、理解度が変わってくるんですよ。
なるほど、なるほど。
はい。なので、そこからまずやるっていう、準備の段階で、この二つは必須かなと僕は思っています。
なるほどですね。は
い。これを外すとね、速読のトレーニングいくらしてもね、遅い人は遅いんですよね。で、それはまあ、速読の能力云々以前の問題、読書の考え方が非効率っていうことなんですよね。
そうですね。
はい。
まあ、いくら早くね、読めたからといって、結局そのやり方というか、目的だったりっていうのが間違ってたら、その間違った目的地にたどり着いちゃうわけで、ただ早く間違った目的地にたどり着いちゃうだけで、はい、っていうことですよね。
その通りなんですよ。なので、まあ、読書っていうことにおいては、まあでも音声も動画も同じかな。まあ自分の目的を明確にするっていう、その音声、動画から何を得たいのかっていうのを、まあ無意識にでもね、思考するっていう訓練するだけでもだいぶ変わってくるんで、訓練って言ったらちょっと嫌気さすかもしれないですけど、まあ習慣にするだけでもだいぶ違うので、はい。まずその二つのポイントを外さずにして、その後いよいよ、速読3ステップというか、能力開発の3ステップはどういうものなのかっていうことを解説したいんですよね。
なるほどですね。
はい。ということでよろしいでしょうかね。
はい、わかりました。まあ、なので事前ね、準備というところで、まあ、先ほどね、ご紹介いただいた、まずはね、まあ、初心者向けのわかりやすい本とかね、まあ、そういったものを読みましょうと。あとは目的、はい、目標を明確にしましょうよということがありましたので、まあ、次にじゃあ3ステップね、ぜひ解説していただきたいんですけど、よろしいでしょうか。
はい。能力開発、もう川村先生は本当に偉大な方でして、特許も取ってるぐらいなんでね。
はい。
もうシンプルに3つだと。キーワードを言います。1番目、目を鍛える。2番目、脳を鍛える。3番目、読み方を変える。以上。これだけですね。
なるほど。
まあ、3つ目は速読だから、読書に限った話ではありますけれども、1番目と2番目の目を鍛える、脳を鍛えるっていうのは、もう能力開発全般、だから本を読むだけではなくて、スポーツにも役立ちますし、スポーツ、ほら、動体視力とか、
ね、
大事なスポーツ多いじゃないですか。で、やっぱ今脳もフル回転させるので、脳トレっていうのは必須なのでね。ってことなんですね。
なるほど。
シンプルじゃないですか、結構。
いや、もうすごいわかりやすいですよね。
はい。河村先生からレクチャーを受けて、すごい勉強になったのは、目を鍛えるっていうところでして、これは他の音声で健康に関する音声のところでもお伝えしたんですけれども、基本的に人間の各部位というのは、使わなければ衰えるんですよ。
そうです。必要ないものですからね。はい、
で使ったら成長するんですよ。だから筋肉というものは、実は目の周りにも筋肉ってあるんですけど、目の周りの筋肉だけではなくて、それこそ腕立ての筋肉、胸の筋肉であろうと、足の筋肉であろうと、腕の筋肉であろうと、
はい、
鍛えてなければ、いずれ落ちるんですね。これはしょうがない。これが人間の性質なんで、もちろん個人差はありますけどね。
はい、
それと同じように、福山さん、
はい。
今の私たちの現代人は、目は酷使してると思うんですけれども、
はい、
福山さん、目を鍛えたことってあります？
いやー、ない
です。これないですよね。まあ、僕もなかったんですよ。
初めてなんかその概念を今、はい、知ったかなって感じ。
そうですよね。でも言われてみたら、はい、そうだと思いません？今の現代人は目は酷使してるんだけれども、目の周りの筋肉使ってないんですよ。つまりどういうことかというと、現代病ですね。皆さんを責めてるわけではなくて、しょうがなくて、生活習慣病で、意識してなければ、ずーっとパソコンとかスマホを見続けるじゃないですか。
そうですね。確かに。同じ距離で、ずっとなんかまんべんなく、
そうそうそう。
同じ感じで見てますもんね。
そう、それというのは、目の周りの筋肉はどういう風になってるかというと、目の筋肉って大きく分けると3つあって、
はい。
まあ、毛様体筋っていうのがそのうちの一つにあるんですけれども、つまり、はい、近くを見るために縮んだり、遠くを見るために縮んだり伸びたりっていう筋肉があるんですよ。でも近くのところだけずっと見てると、その毛様体筋って使われてないんですね。
まあ遠くを見てないんで、その縮んだりする必要はないってことですよね。はい、
そうなんです。で、筋肉を使ってなければ、その周りは血行不良を起こすんです。だから現代人がなぜ視力が悪くなる方が多くなっているかというと、目の周りが血行不良になっているから、そして目の周りの筋肉が衰えていて、遠くを見ようと思っても筋力が衰えているから、遠くを見れなくなっちゃうんですね。目の血行不良と筋肉の衰えによって。もちろん個人差と遺伝もあります。
はい、
遺伝によってどんなことをやっても視力が落ちない方もいれば、どんなことをやっても視力が落ちる方いるんで、
はいはい、
まあその遺伝の問題は置いといて、でもほとんどの方が後天的に視力が悪くなるんですね。もう今は違うかもしれないですけど、昔例えばアフリカの方とかね、視力悪いね方いましたかねみたいなこと、まあ今はちょっとそういうこと言うと問題になったりするのでやめますけど、はいはい、そういう話あるじゃないですか。
そうですね。まあサイ族がみんな視力がね、なんか 3.0
そうそうそう、視力がね、ちょっと桁違いの視力になるっていうのは、それは遠くをずっと見ている習慣を身につけているわけで。なので、私たちは速読のオンラインコース、スクールっていうのをずっとやってましたけど、今はそういうスクールに入らなくても、アプリとかで結構その目の筋肉を鍛えるトレーニングっていうのができてきたりとか、
そうなんですね。
はい。まあ、あとはもうシンプルにアプリとかを使わなくても、遠くを3秒見る。
はいはい。
近くを3秒見る。遠くを3秒、まあ3秒でも5秒でもいいんですけども、それだけでも30秒1分するだけでも全然違ったりとか。はい。そういう風にして、目の筋肉っていうのを習慣的に、まあ鍛えるって言ったら大げさですけど、使うっていうことを習慣化すると、目も鍛えられますし、実は視力も落ちにくくなるっていう、そういうメリットが副次的に出てくるっていうのが、大きいですよね。これがファーストステップになります。目を鍛えるっていうことですね。
なるほどですね。はい、まあなので目を鍛えることによって、まあその当然その目も鍛える。その例えばページをめくったりとかをこう本を右から左にこう目で追っていったりするわけですよね。
はい。
まあそのスピードだったりだとか、そういうのがどんどん速くなっていくっていう、なんかそんなイメージなんですかね。
まあそうですね。速読の話全然してなかったんですけど、はい、そうです、おっしゃる通り。目を使って文章を追っていくので、目の動きが遅ければどうしても遅くなっちゃう。でもその目を鍛えることによって、ね、無意識的に動かすスピードが速くなるので、本を読むのも速くなるっていう理屈ですね。
なるほど、ね。
まあすごいシンプルですけど。
はい。
言われてみたら当たり前。
すごく理にかなってるって。
理にかなってますよね。
わかりやすい。はい。はい、ね。
僕はもう、この速読のトレーニングの真髄は、まあ、副次的に本も早く読めるようになるけれども、その、まあ視力落ちるの嫌じゃないですか。
いや、嫌ですね。
で、血行不良っていうのもね、健康的に問題なので、
うんうんうん、
むしろそっちの方が大事かなと思って僕は毎日やってますね。トレーニングを。
なるほどですね、
はい、1日1、2分ですけどね、うん。やってますよ。
ありがとうございます。じゃあ続きまして、ステップの2をね、
はい、
していただいてもよろしいですか。
まあ、ステップ2は脳を鍛えるっていうことですけど、これはもう最近皆さんも馴染みのある脳トレってやつですね。
はいはいはい。
能力トレーニングです。で、まあ私たちが開催している速読オンライン講座でも、まあ専門的な能力開発のトレーニングいくつか用意してますけれども、そうじゃなくても今アプリとかで例えば暗算とかをもう高速でやるみたいななんかゲーム的なアプリがあったりとか、
はいはい、
なんか視力回復するためのあいうえを書きくけこさしすせそたちすせとがランダムにこう画面の中で散りばめられててそれを見つけながら探していってなるべく早くみたいななんかいろんなゲームがある
ん
ですよね、そういうことをすることで脳と目を鍛えるみたいなアプリっていうのは探せば無料であったりするんで、そういうのでいいと思います。後出しじゃんけんとかのゲームとか。
なるほど。
いろんなゲームがあります。あとは、キャラクターが9つ、窓からパッと出てきて、パッと閉じて、どこにどのキャラクターがいましたか、みたいな当てるとか。もう、いろんな脳トレのゲームありますけれども、僕は何でもいいと思います。そういう脳トレをすることで、結果的に脳の処理速度が上がって、目の処理速度と一緒に相まることでよって、結果的に文章も早く読めるっていう。
なるほどですね。
でもこれのいいところは別に文章が早く読めるようになるだけじゃなくて、あなたの脳のスペックですね、脳の機能そのものが上がるんで。
まあパソコンでいうまあ CPU の。
そうそうそうそうそう。
その能力がアップ
する。そう CPU の能力をアップしましょうって話なんですよね。しかも楽しみながら、
はいはい、
ゲーム的にっていう。
うんうんうん。
っていうのがまず脳トレのゲームの提案の一つですね。トレーニングの提案の一つ。で、もう一つが、僕はこっちの方をしているんですけど、まあ、どっちもやったらいいと思うんですけど、もう一つが、動画を 1.5 倍速とか2倍速で見るとか。何か聞きたい音声を、まあ、最近は Amazon とかのサービスで、Amazon のオーディブルでしたっけ？本とかを、音声でも聞けたりするっていうサービスがあったりするじゃないですか、サブスクで。まあ、何でもいいんですけど、学習教材を音声で聞くときに、1倍速じゃなくて、1.5 倍速とか2倍速で聞くとか。実は僕は速読の講師になる前に、能力開発で自分にとっての大事なビジネス教材とか、投資教材とかを、速聴って言うんですけどね、そういうのね。
はい。
早く聞くって書いて、速聴トレーニングって言ったり、速聴学習って言ったりするんですけど、この速聴があったから今の僕があると思ってます。もうこの速聴だけでいいかもしれない、脳トレは。ぐらいなイメージ。これが習慣化できるようになったら、もう今人生100年時代ですから、人よりも2倍3倍と学習能力上がりますよ。なぜかというと、そもそも2倍速とかで聞くわけなんで。
そうですよね。
はい。
で、それが結果的にその能力開発にも役立ってるっていうような。
そうなんですよ。
プラスの相乗効果みたいな、ね。
相乗効果もあるし。
時間も効率的になりますし。
そうなんですよ。で、この速聴トレーニングのやり方は諸説あったりとか、まあ厳密に言うとこういうやり方でやりましょうみたいなのがあるんですけれども、僕はそこまで厳密じゃなくていいかなと思ってます。昔ね、コーチングの教育事業とか、速読の講師としてのコーチング事業とかやってたので、つまずくポイントってあって、
はい。
とは言っても中野先生と、2倍速聞き取れないですとか。
はいはいはい。
2倍速の音声、何言ってるかわからないです。これ気持ちわかります。私もそうだったんで。
はい。
その場合は、あんまりストレス溜めるのも良くないので、こういう風にしてみてください。それでも2倍速で1分、2分、3分、なるべく聞いてみてください。
はい。
で、その後で、1.5 倍速に落としてみてください。したら、ものすごい遅く聞こえます。これ体感速度ですね。はい。例えば、行動を時速40キロでずっと車運転してるのと、例えば高速道路で時速100キロ以上で出してたのが、時速落として、時速60キロとかで走ってたら、なんか体感速度めちゃめちゃ遅く感じたりしません？
そうしますね。
そんな感じと似てますね。不思議と、もうすごい自分にとって負荷をかける。まあ、2倍速ってのは例なんで別に3倍速とかでもいいですよ。3倍速だともうほとんど聞き取れないので、特に速聴を最初にする方っていうのは、それでいいんですよ。それで3倍速とかで負荷をかけておいて、そこから2倍速で聞いたりすると、あれ聞けんじゃんみたいになるんで。
なるほど。
で、人って、何でもそうなんですけど、学習って成功体験が大事なんですよね。だからいきなり2倍で聞けないじゃんつって挫折するんじゃなくて、あれ なんか 1.5 倍でだけど聞けるじゃんって、このやり方だとって。ちょっと聞き取れるよっていう、その成功体験大事なんですよね。それを積み重ねていって、徐々に徐々に、まあでも 1.5 倍聞き取れるようになるだけでも全然違うと思いません？だって。
そうですね。
2倍とまではいかないまでも。
うん。
てかもう僕、まあドラマとか映画とかで楽しむ以外は、最低でも 1.5 倍速ですからね。もう時間効率も圧倒的に違うし、それぐらいのスピードで慣れてると、いろんな副次的な、まあ脳が常に活性化されている状態になるっていうことは研究結果出てるので、
も
う全然その後の学習効率というか、脳のスペックが変わってくると思いますね、皆さんもね。はい。なんか資産形成の前にこれを教えたいぐらいですよ、本当はね。
そうですね。まあ、本当に全てのベースになってくるものですよね。
なりますね、
これは。学習の効率とか、自分のね、能力を上げていくっていうことですもんね。
はい。
ありがとうございます。というところでね、まあ、ステップの二つ目としては、能力開発と。
そうですね。
ところで、
はい。
自分の、まあ、そういった脳のスペック上げていきましょう、はい、ということだったんですけど、じゃあ最後ですね。
そうですね。
ステップの3解説してでもよろしいですか？
はい。最後のステップは読み方を変えるということなので、まあこれは読書、速読にフォーカスしたトレーニングになるんですけれども、なので重要なのは目を鍛える、脳を鍛えるの方が重要です。なのでまあもっとやりたいという方、もっと早く読みたいっていう方は、まあ読み方を変えるっていう考え方があって、
はい。
これは何かというと、これはしょうがないです。私たち日本人というのは子供の頃から音読教育、を受けてきているので、例えば今僕文章をこう台本読むと読み方を変える（ブロック）みたいな感じで一文字一文字読むことが習慣化されてるんですね。
はいはいはいはい。
でもなんだろうな、いろんな世の中にある看板とかお店の名前とか、うん、パッと見た時にパッと分かったりしません？
そうですね。なんか塊として。
そうそう、塊として、まあ、それブロック読みって言うんですけど、まあ、例えば、私たちはこれ資産形成のオンライン講座なので、まあ、例えばそうだな、三井住友銀行っていう黄緑の看板があったら、
はい。
みんな、三井住友銀行って読んで認識してないですよね。
そうですね。まあ、予測変換というか、まあ、
パッと見たら三井住友銀行っ て分かるじゃないですか。
はいはい、そうですね。
で、これを読書に応用するっていう考え方ですね。
なるほど、なるほど。
つまり、本来であれば、人は、5文字、10文字ぐらいで、パッパッパって読めるはずなんですよ。でも、こと読書になると、まあ、しょうがないんですけどね、そうやって1文字1文字読むっていうことを、教えられてきたので、その読み方しか知らないんですよね。
なるほど、なるほど。
でも、ここで脳を鍛えるっていうのが生きてくるんですけど、結構活性化されてると、こう、塊ごとにパッパッパッパって読みやすくなりますね。これ目を鍛える、脳を鍛えるっていうのをせずにいきなり読み方を変えるトレーニングすると超非効率だよって河村先生おっしゃってたんですけど、この二つができてると、ブロック読みっていうのは割と身につきやすい。
なるほどですね。
はい。こうするとまあ2倍ぐらい上がるんじゃないですかね。体感速度として。でもまあ読み方を変えるっていう読み方をしなくても、目を鍛える、脳を鍛えるをするだけでも、昔と同じように読んでいるつもりでもあれっていう、なんか半分ぐらいで読み終えるようになっちゃったなみたいになりますよ。
確かにそうですね。
はい。
もう要はその自分自身のスペックが上がってるわけなので。
そうそうそうそうそう。
はい。その読み方を変えるまでもなく、
そうそうそうそう。
本が早く読めてしまうと。
はい。そうなるので、まあさらにね、早く読みたい方はさらにそのブロックで読む習慣を身につけていきましょうみたいなのが3番目のステップになりますね。
なるほど。確かに、まあ、その、ステップの3っていうところで、まあ、ブロック読みって教えていただいたんですけど、私はその小説とかだとね、はい、なんか、手に音波、しっかり最後一語一語読まないと、なんか、その表現が変わってきたりするのかなと思うんですけど、
はい、
ビジネス書であるとか、まあ、そういったものであれば、一、はい、文字一文字が丁寧に読まなくても、その文脈がしっかり理解できればいいので、
そうなんですよ。
まあ、読んでいけばいいっていうようなイメージ
ですね。ここで前にお話しした読書法の事前段階の2つのポイントに戻るんですけど、そもそもその本を読む目的とかが明確になっていれば、これまあ昔の僕もそうだったんで気持ちわかるんですけど、結構少なくない方が真面目に一文字一文字全部読まなきゃいけないと思ってるんですよ、読書をそもそも。
はいはい。
でも目的が達成できればいいんですよ。まあ、身も蓋もないことを言うと、本の大半は、要点っていうのは、ある程度、なんていうかな、これ言い方気をつけなきゃいけないんですけど、大した量ないんですよ。じゃあなんで、本が200ページとか、百何十ページなきゃいけないかっていうと、そうじゃないと本の体裁が整わないからなんですよね。
本が5ページだったら売れない
ですね。そうそうそう、本5ページだったら売れないじゃないですか。
はいはい。
あ、これちょっと身も蓋もない話になっちゃうんですけど。だから、まあ実は、その中で何が言いたいのかっていうのを素早く見つける方が大事だったりするんですけどね。まあ最近僕、速読の講師を飛び越えて、速読の講師以外の話もしちゃうんですけどね。
はい。
なんか一文字一文字読む必要ねえよ、そもそもって思っちゃうんですよね。
なるほどですね。まあなので、そういったところで、まあしっかりそのブロック読みというか、まあゴール設定をして、
はい、
そのゴールを達成するために必要なものだけをこう効率的にブロックで認識して読んでいきましょうよ、というのね。はい、まあそういったお話をいただきましたと。はい、ということでね、まあ、最後まとめさせていただきますと、まあ、今回のね、資産形成の情報収集力を2倍にする脳科学をもとにした速読技術というところで、まあ、速読のね、やり方を教えていただきましたと。でも、結論としては3ステップですよというところで、まず目を鍛えると。あと脳を鍛える。で、最後に読み方を変えると。まあ、この3つやっていただくことによって、速読でね、より早く効率的に情報収集ができていきますよということに関してね、中野先生の方から教えていただきました。
はい。
はい、ということでね、今回の音声も以上にさせていただきたいというふうに思います。中野先生、本日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。